認められなかった。むしろそういう何にも持っていない
家族からも
認められていると言い難い存在だったので、サウルに徹底的に迫害を受けて、もう放浪の旅を尽くすわけです。本当にこの人王様として選ばれてるの？そのダビデの生涯というのは本当に私たちのクリスチャンの生涯にすごく似ているような気がするんです。油を注がれたというのはまさに洗礼を受けました、クリスチャンがありました、これはもう将来の約束を受けたということと同時です。ダビデは油を注がれたということで洗礼が望み、そして次の王様だとなったんですけど、もう10年以上かかるんですね。私たちはそれ以上に洗礼を受けた、もう神の子となった、天国は約束されている。しかし本当ですかとダビデがなかなか王の座に就くことができないように、私たちも全然、いやクリスチャンになったけども平安がないです、大丈夫でしょうか。本当にそんなことはあるかもしれません。しかしかえって神様はこの世で見過ごされている人、この世の見る目だと選ばれないような人をむしろ選ばれることがある。そうしてその人を確かな存在に変えてくださる。そのことを通してまた神様の栄光を表される。神様ご自身が間違いのない確かなお方である。そしていや私たちは決してそういう人を見出すことはできなかったという人を素晴らしい働きのために用いるということがあり、誰がこの時のダビデを見て、それから1000年以上経った後でキリストがダビデの子と呼ばれる、そんな出来事が起こると思われたでしょうか。同じように神様は私たち一人一人を通して素晴らしい働きをなされる。そのために主の特別なご計画のために実は選ばれているんだ。それは誰もわからない。しかし神様は全てをご存じる。家の父親がまさにダビデが選ばれるなんてと思うような、父親すらそう思う存在を神様は決して見捨てられないように、私たちは決して見捨てられません。19世紀を代表するアメリカの伝道者にドワイト・ムーディーという方がいます、ね、この方は各地で大伝道集会を開催して5000万人に福音を伝え、100万人を救いに導いたと言われています。また彼はムーディー聖書学院を設立します。この聖書学院は実は日本人も多く学んでいて、後に日本ホーリネス教団の初代監督となりました中田十二先生もここで学んでいるんです。そのように大変用いられた人で、しかも聖書学院を設立した人物でもあるんですが、彼自身実は進学校出ていないどころか学校教育もまともに受けることができなかった人物なんです。ムーディは9人兄弟の6番目として生まれます。ところが彼は4歳の時に父親が多額の借金を残して死んでしまいます。父親の死後双子が生まれる、だからそれまでムーディが6番目で、その後すぐに7人目が生まれて、お腹の中に双子がいるという状態で父親が亡くなる。残ったのは母親と9人の子供たち、しかも借金がたくさんあるということで、それでモーディは学校に行けなくなってしまう。 もともと勉強もそんなに好きじゃなかったようには聞いて記されていますけども、まあ、ともかくそれでも彼はまあ16歳の時に家計を助けるため靴屋の店員として親戚のところで働き始めます。で実は彼は商売の才能に非常に富んでいたんですね。でも貧しいがゆえのまあ知恵はいろいろあったと。田舎の出身で彼の英語はすごく訛りがあったんですけども、まあ、それでも訛りがあるからこそ一生懸命丁寧に伝える。でその誠実さによって多くの人の信頼を得て収入も得るようになっていきます。しかしそのような中で彼はキリストの救いをまた伝えられて、まあ、今までは形式的に教会に行っていたんですが、いや信じます、明確な救いの体験をします。でそうして彼は自分のような貧しい子供たちにぜひこれを伝えたいと教会学校の奉仕に励むようになるんです。でそしてとうとう二十歳の時に一切の仕事を辞めて献身していくんですね。なんとそうするとイギリスに招かれると。先ほども言いましたように彼は大変田舎で訛りがある、まあ、英語にも訛りがあるというのはどんな訛りか知らないんですけど、でもやっぱり訛りがあるそうで発音が違う。それが英語の本場のイギリスでメッセージするっていう、まあ、彼自身大丈夫か、帰ってそして田舎から来た。で当時実は牧師というのは、まあ、今私がそうなんですが、ガウンを着て講壇に立って説教する、まあ、つまりまあ特別な存在として見られていたんですよね、まあ、今でもそうでしょうけど。ところがムーディはガウンは着用しないでスーツで、まあ、スーツでも、うん、特別なんでしょうけど、まあ、アメリカやイギリスはスーツは普通の服装だったですから、つまりみんなと同じ服で選ぶことなくメッセージを語る、これが書いてよかったのかもしれません。というか、まあ、そういう彼を神様は良しとして用いられた。特別な学びをしていないからこそみんなに伝わるような、そして難しいことを言わないで聖書ではこう書いてあります、まあ、今日のところで言うならば、ね、ダビデは父親からも呼ばれないようなそんな存在をでも神様はお呼びくださいました。さあ彼に油を注げ。皆さんもそのように神様が誰一人あなたの価値を見出せない、だからあなた自身も自分に価値なんかあるんだろうかと思い込んでしまってるかもしれない。神様は心を見られる。あなたがどれだけ素晴らしい存在か、それは作られた神様が間違いないんだと太鼓判をして油を注いでくださる。この人、このものがその人だ。神様あなたを選んでください。まあ、モーディ自身がそうして選ばれたわけですから非常に説得力があったんだと思います。そういう私自身もかつては異端にとらわれ、その働きにフルタイムで活動していた、まあそんなものが3年後には進学校に行くなんて誰も思ってなかったという、本人が一番思ってなかったんですけども、神様が選ばれたからには、神様はその人、このものがその人だ、そうして選んでくださり、そこに導いてくださるんです。作られた神様、私たちを愛する神様、そのためにイエス様を犠牲にされるまでに私たちを選んでくださる神様には間違いがないです。そして選ばれたからには その後どんな困難が待ち受けていようが、神様その人を作り変え、最後まで世の終わりまでその人を用い続けられます。神様は私たちを見ていてくださる、良いものとして見ていてくださる、そのことを信じて、神様どうぞ私をお持ちくださいと、過去にいろんなことがもしあったとしても、神様は新しいことをなしてくださる、信じて立ち上がるものとならせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、どんな理由かは本当に私たちには分かりませんけれども、あなたは私たち一人一人のその本質を見てくださり、しかもあなたご自身が作られた一人一人です。その一人一人を選び、彼に油を注げ、この者がその人を立てて用いてくださいます。サムエルのように、私たちは後ろを振り返っていつまでも悲しんでしまう、そういうものであります。しかしあなたが角に油を満たせ、前に進ませてくださいます。どうぞ祈りを持ってあなたの御心を知り、御霊を満たしていただいて立ち上がっていくものとなるように、私たちを励ましてください。今の困難な時代であるからこそ、そのような中で見捨てられることはないのだと、私たち一人一人がそのような希望となって歩んでいき、あなたの福音と救いを伝えるものとなるようにお持ちください。そのために主がどれほどの愛を注いでくださるか、どうぞこの聖餐式をもって明らかにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。